どうも、おはこんばんにちは、青です。2022年2月22日、青色恋日記始めていきたいというふうに思います。ということで。ですね、さっきまで30分くらいレコーディングをしていたんですが、僕普段いいマイク、コンデンサーマイクっていういいマイクを使ってお届けしているんですが、イヤホンマイクに接続が切り替わってまして、音質がめちゃくちゃ悪いっていうことを、30分話した後に気づいたので、もう一度撮り直しております。ということでね、気を取り直して、ちょっと短めに、お話ししていきたいなと思うんですけども、前回の放送で2月22日22時22分に、レコーディングしたいなっていうお話してたんですけど、ちょっと考えてみたときに、僕のこの放送自体リアルタイムで放送していないので、なんかわざわざリアルタイムでやんなくてもいいなと思って、時間をちょっとずらしてお届けしております。でさっきの熱量で話せるかどうかわかんないんですけど、前回放送以降何があったのか、また前回と同様に、Twitter、LINE、他の SNS 含め、自分の身の回りのことを振り返りながら、お話ししていきたいと思うんですけどね。前回の放送後すぐに僕の友人からこんな連絡が来ました。あ、お父さんコロナっていう話だけど大丈夫？って来ました。で、僕は15秒くらいびっくりして思考停止してめっちゃいろいろ考えてたんですよ。つまりね、僕は彼にその話をした覚えがないのに、なんで知ってるんだろうと思ったんです。誰にも話してないはずなのに。で、もう慌ててね、母親にも聞いちゃいました。あれ？なんか母親が友達に話したりとかしたのかなと思って、でそれのつてでこう一気に伝わってったのかなって思ったんですけど、どうやらそうでもないみたいな話になって、情報どこから漏れてんの？ってなったんです。で、しばらくしてちょっと落ち着いた時に、落ち着いてないんですよ。全然落ち着いてないんですけど。必死に考えた結果、僕が漏らしていたのは、このポッドキャストしかないってなって、そうだと思ったんですよ。つまり僕の親友一人、唯一一人だけにこのポッドキャストの存在を教えていて、それを聞いてくれてたんですね。で、それですぐ声をかけてくれて。超びっくりしましたね。でも、本当に、その、放送あってから、すぐに声をかけてくれて、いやー、改めて嬉しいなーって思いましたね。なかなか、自分のことだったらまだしも、家族のことについてこう気にかけてね、声かけてくれるってなかなか意識してもできないことだと思うので、いや本当にありがたいなって思ったのと同時にね、これさっき爆笑しながら話してて、彼には非常に申し訳ないんですけど、かく言う僕の親友彼もオミクロンにかかってたみたいなんです。いやで本当に一大事じゃなくてよかったんですけどね。で、実は彼は、その前のデルタ株もかかってまして、コロナ経験者、熟練者なんですよ。それを聞いてちょっと笑わずにはいれないなかったんですけど、いや、本当でも大事じゃなくてね、本当大事にならなくてよかったなって、思ってるんですけど。いやー、そうなんですよ。ちょうどですよね。たぶん今聞いてくれてると思うんだけど、デルタ株にかかっ ってた時がちょうど僕がバタバタしてた、あの気持ちの浮き沈みが激しかった6月なんですよ。6月だっけ、6月の後半だっけね。そうだよね、確か。そうだよね、うん、6月の前半ですね、前半ですね。いや懐かしいなと思いながらね、なんでちょっと笑っちゃったんですけどね。いやでも本当に良かったですよ、大事になんなくて。その後も僕の父親が看病してた母親もコロナになっちゃったりとかして結構バタバタしてたんですけど、まあ無事ね、隔離期間も終わって今は大丈夫になったので、良かったと思います。はい、ということでね、まだねコロナもまだ落ち着いてないのでね、身の回りにいる方は特に、まあ、気をつけるっていうと限度ありますけどね、ぜひ気をつけていただいてという感じで、お願いします。はい、ということでね、今回まああとはですね、まあその話と、まあさっきねテレワークの議事録について話をしてたんですけど、今回割愛しますさっき話したし、もういいやと思って。でもまあ簡単に言うと、社会人1年目、まあ、社会人最初の若い人は聞くっていうのはやっぱ大事にした方がいいなって思いまして、まあ僕も全然わからないことばっかなんですけど、ただただ話を聞く、議事録を書くっていうのって何よりも力が身につくんじゃないかななんて思ってますね。誰よりも話を聞いてるので、誰よりも今話題になっている本質っていうかテーマがつかめてるんですよ、誰よりも議事録聞くとね。なんでまあそういうのって、大事だななんてね思って話をしていたんですが、まあそんな話とか、あとまあそのテレワーク中なんでだったので、まあ本当テレワークいいなと思ってますけどね、たまには YouTube とか Amazon プライム見ながら作業できることもあるのでやったりしてますけど、まあその時にねリゼロっていうアニメがありましてね、リゼロから始める異世界生活っていうアニメなんですけど、まあ僕が大好きなアニメでね、まあそこに出てくる好きな言葉だったりっていうのを紹介したいなっていうのをいつかしたいなって話をちょっとチラッとしました。でまあ僕自身もこのテレワーク期間中に 見返したりとかしてましたけどね、このアニメね。はい。で、ですね、北京オリンピックがありましたねっていう話をしてまして。で、まあ、その中で、まあ、僕が印象に残った、インタビュー。会見がありまして、まあ、それが羽生結弦選手のインタビューだったんですけど、まあ、彼はくしくもね、メダルには及ばずだったんですけども、まあ、その彼がパフォーマンス後に答えたインタビューに対して、努力は裏切ることもあるっていう話をされてました。で、まあそこまでしていろいろ成果を出してきた、そんな彼が、発したその言葉っていうのに、まあ、すごく感銘を受けまして、感銘を受けたというか印象深かった言葉だなと思ってるんですけどね。まあ僕の母親とかは結構短絡的に考えたりしているので、まあ努力は裏切らないって言い張ったりはするんですけど、まあ僕自身も努力をしたことってあまりないですが、努力は裏切るものだという認識でいいんじゃないかなっていうのを思っていたのでね、改めて、羽生結弦選手もそういうことを言うんだなと思ったんですけど、 まあ、なんで僕がそう思うかっていうののきっかけが、以前スーパービーバーの僕が大好きなバンドですね、スーパービーバーズの渋谷ボーカルの渋谷龍太さんという方が、おっしゃっていた言葉が、まあ、ものすごく印象的で、僕の好きな言葉の一つにあるんですけども、まあ、そのことはちょっと紹介したいなと思っております。で、渋谷龍太さんが書かれた著書の本で、都会のラクダっていう本があって、最近これを買ったんですけども、そこの1ページ目が書かれている言葉、ちょっとせっかくなので、シェアしたいと思います。努力は人を裏切らないし、夢は絶対叶うなんてことを言いたいんじゃない。努力は人を裏切るし、夢は叶わないことだってある。そんな現実で出会えたんだから、裏切りたくないし、叶えてみせたいと思うのだ。っていう言葉がすごく好きなので、シェアしました。まあ、羽生結弦選手も言ってたように、努力は裏切ることもある。けど、無駄にはならないんじゃないかなとは僕も聞いてて思いましたね。で、やっぱりそうだなって思います。まあ、どこにゴール、どこにその努力が向くかによりますけど、歩みを止めた時点で無駄になっちゃうんですよね、きっとね。でも歩みを続けてれば何かしらにつながるから無駄にはならない。ただ裏切るか裏切らないかで言ったら、ある目標に達しなかったらそれは裏切るという扱いになってしまうのかもしれないけれど、無駄になるか無駄にならないかっていうところで考えると、それは無駄にならないんじゃないかななんていうふうにちょっと思ったりしましたね。はい。まあ、そんなこんなでね、北京オリンピックをチラチラと見たりして、特に面白かったのが僕カーリングですかね。カーリングってすごいなーなんて思ってね、一度やってみたいなーなんていうふうにも思いましたね。はい、そんな感じですけども他に、お話ししたいことはですね、まあ僕が以前からかねてお伝えしていましたが、僕の大好きな写真家の、志保さんという方に、ツイッターフォローしてもらいましたっていう嬉しい報告です。で、まあそれに伴ってというか、まあ前からやりたかったんですけど、まあ、会社からアップルペンシルが支給されたのをきっかけにというか、志保さんの写真の何が好きなのかを徹底的に分析してみようと思って、いろいろ書き込んだりとかしてね、分析してみようかなっていうふうに思っております。で、まあそれにあたってというか、僕の今の会社の、iPad は志保さんの写真で埋め尽くされてるんですけどね。うん、これからちょっと何が好きなのかっていうのをちょっと分析していこうかなって思ってるんですけど、やっぱりその自分の好きなものが説明できるってちょっと世界が豊かになるというか思っているので、それやっていこうかなっていうふうに思っております。あとはですね、まあ僕が大好きなアニメバイオレット・エヴァーガーデンのピアノオリジナルの CD が出るそうで、それ買いたいなと思っておりますね。うん。まあ、これ語り出すとキリがないので、またこう、購入した際に、3月頃に届くそうなので、またその際にね、お話しできたらと思ってます。あとはですね、2つお知らせがあります。で、 一つ目は、以前どこかのタイミングで話したと思うんですが、というか、まあ、定期的に宣伝していますが、青と真珠のくだらない話というラジオが、先週先々週くらいに、リニューアルをして、まあ次回から、まあ、正式にはシーズン2ってことなんですけど、やっていきたいと思っております。で、新しいメンバーの僕の一個上の先輩のたけちゃんっていう方を交えてね、3人で、ポッドキャストやっていきたいと思います。で、そのタイトルが明日の蓄音機っていうタイトルでして、カタカナで明日の蓄音機って書くんですけど、まあ僕が考えて、まあそのタイトルの由来というか、なんでこのタイトルになったのかってことも、前回のポッドキャストでお話ししてますので、明日の蓄音機のポッドキャストでお話ししてますので、ぜひ聞いていただけたらなと思ってます。僕のこのポッドキャストを聞いてる方々は、こっちから明日の蓄音機に行くことはできるんですけど、向こうからこっち側僕のポッドキャストに来ることはできないので、こっちから行く方はぜひ聞いてみてください。はい、ということですね。で、まあなんかさっきすげえ熱量で話をしてたんですけど、もう本当はぜひ向こう聞いてくれたら、その、面白さがちょっと面白くしていきたいので、なんかテーマとかも考えてこう進めていきたいなと思ってますので、向こうはどちらかというとみんなで作るリスナーさん第一、まあ、こっちもリスナーさん第一にしたいんですけど、こっちはどちらかというと僕の考えてることをただ発信する一方通行みたいな、ポッドキャストになっちゃってますけど、向こうはどちらかというとこうリスナーさんをどんどんどんどん巻き込んで作っていきたいなと思ってますので、ぜひお力添えの方よろしくお願いします。このテンションで話すことじゃないんですけど、ちょっと、ね、疲れちゃいましてね。で、でですね、もう一個が、まあ、これもかねて以前からお話ししておりますけれども、言葉を取りためてます、最近。で、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、2年前くらいにやってたブログをもう一度、再稼働させたいなっていう思いがありまして、まあ、それに加えて、まあ、ここのポッドキャストでもっともっと、話ができたらいいなっていう、そのネタ作りの意味も、兼ねてるんですけど、まあ普段から言葉にしたい思いっていうのが、あるもののなかなか言葉にできないっていうことが僕はものすごく多くって、このポッドキャストをやるようになってから言葉にするのが慣れてきたというか意識するようになってきたんですけど、まだまだで、ただやっぱりその本当に言葉ってすごく力があって、僕はこれを器みたいだなって思うようになったんですね。で、そのきっかけとかもまたいつかお話しできたらなと思ってるんですけど、実は僕のポッドキャストの最初の3、4話くらいで実はこの話してるかもしれないんですけどね。また改めてしたいと思いますけど、まあ、言葉は器だなって思っていて、まあそれをどうにかこう僕のブログにもタイトルとしてつけていきたいなと思って、今水面下で、プロフィール文章を考えてるんですけどね、まあ、そのブログのタイトル名っていうのが、言葉日記っていうタイトルです。で、漢字で言葉なんですけど、日記は数式のイコールに器って書いて日記って読むようにしました。イコールは漢字の2に似てるので、まあ、にで器の木ってことで日記って読むようにしてます。言葉日記っていうの 始めていこうかなって思ってます。でそれに伴ってこのポッドキャストのタイトルもちょっと変えようかと思っていて、青色声日記の日記を、日に記すではなくてイコールツアーにしていきたいかなっていうのがちょっと、ありますので、またまあそんなにタイトルは変わらないんですけど、このあのタイトル結構好きになっちゃったんで、まあなんでね、そういう感じでちょっとやっていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたしますみたいな感じですね。はい。で、なんで、さっきポッドキャストでも話したんですけど、またそのなんで言葉日記にしたのか、まあ言葉は器なんだか、だったからなんですけど、そのきっかけとか、それにまつわるエピソードとか、どういうふうに考えてるよってことを、またお伝えしていけたらいいかなと思ってますので、まあ、また、まあ次回かわかんないですけど、考えがまとまったらね、お話ししていけたらいいかなというふうに思っております。はい、ということで今回も青色公演日記終わりにしていきたいというふうに思います。さっきのテンションで話せなくて、非常に最後後半どんどんね、テンションが落ちていて恐縮なんですけども、なんかだからなんていうんですかね、声、これから僕今インスタグラムの方で、写真アカウントもやっておりますけど、表現活動の一つとして器っていうのをもっと取り入れていこうかなというふうに思っていますので、今後僕と器、言葉と僕と器と写真っていうので絡ませて、結構僕と器のなんて言うんですか、関係性が密になってくると思います。よくわかんないですねそれはね。今年1年はちょっと創作活動っていうのに力入れていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ覗いていただけたらなと思ってます。ポッドキャストもそうですけどね。なので、あと音楽とかもやりたいなと思ってますけども、なんか本当に自分が手を思いっきり伸ばして、やれることから一個ずつやっていきたいなと思ってます。そんな感じでまた次回も楽しみにしていただけたらなと思います。明日の蓄音機もぜひぜひぜひ聞いてみてください。ではでは、またね。バイバイ。